今日の福音書の御言葉はイエス様がエルサレム神殿を訪れた時のエピソードでございます。日本の神社やお寺でもそうでありますが、年末年始あるいはお祭りの季節になると神社お寺は大勢の人で賑わうわけで、そしてそうしますと参道にはですね、たくさんの出店が並びます。私も幼い頃は毎年お祭りに行ってまして、近くの神社のお祭りに行ってて、とても楽しかったことを今でもよく覚えております。そんな当たり前の光景がイエスの時代のエルサレム神殿でも あったんだな。ここを読むたびに私はそんなふうにこう思わされるのであります。けれどもこの時のイエス様はそれを見て激怒して、興奮のあまりに大暴れをしたようであります。両替人のテーブルをひっくり返してお金をまき散らし、売り物だった羊とか鳩とかを境内から追い出してしまいます。両替商も動物たちもいずれもエルサレム神殿で礼拝をするためになくてはならないものなのにです。まあ、日本のお寺や神社には両替商っていうのはないですけど、見たことがないですけども、イスラエルは事情が違いますよね。今でもエルサレムの城壁内にはたくさんの両替商があります。エルサレム神殿で用いるべきお金、硬貨というのはですね、イスラエルのお金でないといけません。ところが実際にイエスの時代も流通していた貨幣というのは、まあ、当時はもうすでにローマ帝国の属国になっておりましたので、ローマの支配下にイスラエルはありましたので、ローマのお金だったり、あるいはギリシャの影響もまだまだ強いので、ギリシャのお金だったりするわけであります。まあ、今でも、まあ、アメリカドルが強いので、それが買い物にも使えるのと同じような事情なんですが、当時イエスの時代のエルサレム神殿の中でそれを礼拝に使う場合、お宮参拝をするとき、それはイスラエルのお金でなければいけませんでした。まあ、シェケルという単位のお金ですね。ですから両替商はどうしても必要なんです。そして売り物の動物というのは、これは犠牲を捧げるときに使われる動物ですよね。人々は普段使っているローマのお金だったりギリシャのお金だったりをまずはイスラエルのシェケルに変えて、でそれで犠牲にお捧げるための動物を購入し、それを捧げた、こういう流れだったんですが、イエス様はそうした、参拝に来た人たちにとって必要な、売り買いの邪魔をしたわけでありますから、まあ、商売をしていた人たちも参拝に来た人たちも、まあ、困ったことでしょうし、腹を立てただろうと思います。さて、新約聖書にはご存知のように4つの福音書がございます。その4つの福音書の中にたくさんのイエス様の生涯にわたるエピソードが、まあ、書いてあるわけですが、4 つの福音書のすべてに記録されているエピソードというのはそんなにたくさんあるわけではないです。でも今日の出来事はその数少ないうちの一つです。この出来事はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ全部の福音書に記録されております。福音書を書き留めた人たちも強烈な印象をこの出来事から受けたのではないかと言えます。ですから人々にも知れ渡っていたことでありましょう。で、私たちもどうしてイエス様はこんな乱暴なことをやったんだろうか、こう思わずにはいられないのです。一方でですね、このお話、前の聖書、口語訳聖書の言葉遣いだったと思いますが、これをですね、イエスの御焼き清め、こういう表題でよく語られたりすることがあります。御焼き清め、なぜそんな言い方をするのかと言いますと、イエス様の今日の福音書の中にある次の一言にそれが現れています。私の父の家を商売の家としてはならない。ここは父なる神様を礼拝する場所なんだから、お金儲けなんかもってのほかです。そういうことですよね。けれども、もう一方でこのイエスの御焼き清めという言い方に反対する声もあるのではないでしょうか。神殿を荒らしておいて何がどこが清めなんだ、とこういう声であります。確かにその通りで、言うなればイエス様は神殿での礼拝を邪魔をした、秩序を乱したことになります。私たちの感覚からすればですね、これは取締り対象であり犯罪行為であって、逮捕されてもおかしくないようにも思える出来事でございました。ここでイエス様が即座に取り押さえられるということはなかったようですが、神殿の境内でイエスがトラブルを起こしたことは確かでございます。なぜこんなことをしたんだろうかという疑問はどうしても残ります。教会の暦は今四旬節でございます。イエスが神様から託されたミッションを果たすために苦難の日々を過ごされたことを思い起こしつつ、今日も聖書の御言葉に私たちは触れております。ということは、今イエス様の生涯の終盤、まさにこのクライマックスという言い方が良いかどうか分かりませんが、終盤に差し掛かっているわけですよね。面白いのは、先ほど4つの福音書すべてにこれが書かれているというふうに申しましたが、マタイ・マルコ・ルカ、この3つの福音書ではですね、このイエスの神殿で暴れた様子というのは福音書の終わりの方に出てきます、書いてあります。ところがなぜかヨハネ福音書はですね、もう見てお分かりのように2章ですよ、これが出てくるのが。なぜこんなに早い段階で、ヨハネはこれを書いたのか、その辺のことはよくは分からないですが、ではこの出来事はイエス様の生涯のどのあたりの時期のことだったのかと言いますと、やはりこれはイエス様がご自分の使命をはっきりとこう自覚をして、 それを果たすために苦しみの道を歩み出そう、そのように決意をした後、まあ、ということはもうイエス様の活動の宣教活動のもう終わりにかけて、そういうふうに考えるのが最も私たちにも納得できます。そういうわけでこの出来事は、まあ、いつも私たち四旬節この時期に、お目にかかるのであります。まあ、こうして考えますと、こんな乱暴な荒っぽい行動に出たイエス様ですが、その時の、まあ、なんて言いますか、この落ち着かないというか不安な精神状態が影響したのかもしれない、まあ、そんなふうに私は思ったりします。後半部分に出てまいります。今日の福音書の後半部分に出てきますイエスとユダヤ人とのやり取りをちょっと見たいんですけど、これはですねヨハネ福音書だけに書かれております。まあ、ユダヤ人という中には律法学者とかファリサイ派のような、まあ、イエスに反対する立場にある人たちをヨハネはユダヤ人という言い方をするんですが、イエスにですねこんなことを言うんですね。こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるつもりか。そのように問うとイエスが言い返すんです。この神殿を壊してみよう、三日で建て直してみせる。このように答えるわけであります。まあ、よくわからないやり取りですよね。ヨハネ自身がこれを、まあ、解説を加えているのがその次から続いていきます。イエス様はこの後十字架刑に遭い、そして三日後に復活をなさるわけですが、三日で立て直すというのは復活のことであって、だから神殿とはイエスご自身の体のことなんです。このようにヨハネは説明をしております。あなたはどんな印を見せてくれるのかという問いに対して、ですからその印というのは復活というわけでございます。ヨハネはイエスの復活を見据えて早くも2章で復活を語り始めたんであります。でもおそらくここでのユダヤ人との実際の問答やり取りでは、まあ、ユダヤ人にとってはとんちんかんな答えになったんではないでしょうか。イエス様は言いました。この神殿を壊してみよう。この主の御言葉が私にはちょっと今回引っかかってまいりました。大げさに聞こえるかもしれませんが、このイエスの行動は神殿のスムーズな礼拝を邪魔をしたわけでありますから、まあ、神殿の破壊行為とも言えます。イエスは律法学者やファリサイ派といった権威者に対していつも批判的で対抗姿勢を見せておりましたけれど、神殿の礼拝を司る権威者、まあ司祭、祭司に対してもどうも同じような態度を取ったようであります。神殿の祭司たちにも批判的だったということであります。ファリサイ派に対しては、まあ、議論で済んだわけでありますが、神殿の境内ではイエスの批判が 議論を超えてしまって過激なアクションになってしまったのであります。そうすると皆さん思いませんか？これはマルチン・ルターと同じだな。私はそう思いました。マルチン・ルターも批判の矛先を当時の教会、カトリック教会に向けました。その当時の最高権威であるカトリック教会にルターの批判は向いたのであります。それでルターは95箇条の提題というのを皮切りに教会批判を始めていくのです。そうした衝突と摩擦からやがて信仰による義という福音が発見されて、プロテスタント教会へと発展をしていったわけです。そこにはルターの姿勢の中にはですね、カトリック教会へのという権威への批判から新しい歩みが始まったという流れが見えて取れるわけであります。今日のパウロの言葉、使徒書をご覧いただきたいのですが、その18節でパウロが十字架の言葉と言っています。十字架の言葉、この言い回しを初めて使ったのがパウロであります。イエス様の12人のお弟子さんたちはこの言葉は一切出ませんでした。福音書を書いた4人にもこの言葉はありませんでした。もちろん彼らは十字架の出来事については書きましたよ。けれども十字架の言葉ではなかったんですね。パウロが十字架の言葉を発見したんです。十字架こそが私たちの救いになった、そのことを初めて言葉にしたのがパウロでございます。十二弟子たちにとってみたら、十字架は処刑の道具でしかなく、彼らの語る言葉というのはむしろ旧約聖書、今日の第一の朗読、モーセの実会に代表する律法の言葉が12人の弟子たちの言葉でありました。十字架とはイエスの死のことであるし、処刑のことですから、普通に考えるならばこれは愚かしいことでしかないのです。ですから十字架の言葉というのは何とも理解しがたい言葉ですよね。そうした中にあってパウロは十字架の言葉という言い方をしまして、大胆にもこのように言いました。十字架の言葉は滅んでいく者には愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。マルチン・ルターが展開しました神学のことをですね、十字架の神学というふうに言います。それはルターがパウロに倣って十字架に注目し、十字架の言葉を語ったからであります。十字架という人間的には愚かな手段が私たちの救いになったという神学をルターは展開したのであります。イエス様はファリサイ派や律法学者、あるいは神殿の祭司といった権威に立ち向かって、神の言葉は 立法の実践ではない。神殿で犠牲を捧げることでもない。神様の愛があなたを救うのだ。このようにイエスは説いたのであります。まあ少々乱暴なやり方ではありましたが、今日の出来事を通してもそうした一面が垣間見えます。パウロはガチガチのファリサイ派でした。立法の実践に命を懸けていた男でありました。そのパウロが自分の立場を捨てて今十字架の言葉を語っています。立法の実践で神の義を実現する、こういう立法学者やファリサイ派の教えをパウロは捨てたのです。立法の実践の代わりにパウロが持ち出し人々に提示していったのが信仰であります。イエス・キリストを信じる信仰であります。信仰による救いを語ったのであります。そこから十字架の言葉が届いていくのです。ルターはパウロが見つけたこの十字架の言葉を教会を批判していく過程でプロセスで再発見をしていったのです。神殿でイエス様がしたことは愚かと言われても仕方ありません。けれどもこの愚かさに隠されて権威者たちが見落としていた神の義を、そして神様の愛を、この愚かな行為のうちに私たちは見て取るんです。見て取ることができるのです。パウロは言いました。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。このように語ってですね、パウロは愚かであることを良しとするのであります。愚かで何がいけない？なかなかこんなことは言えないし、私たちもなかなかそうだそうだと声を合わせることは難しいと思います。だってみんながみんな賢くなりたくって、賢くなろうと頑張って生きている。そうしなければダメだというのが、まあ、この世の生き方ですから。ユダヤ人が印を求め、ギリシャ人が知恵を求めたように、私たちも賢さを求めます。そうした中に私たちは十字架という愚かな言葉を見出すんです。そしてそこに救いがあるということをパウロとルターに習って、私たちもそこに救いがあるということを信じるのです。愚かにもこれを信じるんであります。なぜそんなに愚かになれるのかといえば、パウロが今日の言葉の中で教えてくれています。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。祈ります。主なる神様、四旬節にあって十字架へと歩むイエス・キリストの道のりを、こうして礼拝を通して私たちも共に歩んでおります。十字架を身に受けることで、十字架の言葉を聞くことで、私たちが改めてあなたの前に愚かなものとしてくださり、そしてあなたに寄りすがり、あなたに委ねて 生きていくことを教えられました。どうぞ十字架が私たちにとっての救いであることを私たち受け止めて、そして新しい習慣を歩み、あなたを明かしていきますように。主イエスキリストの御名によってこの祈りを捧げいたします。アーメン。